新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の16日火曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ空軍がサプライチェーンネットワーク構築のためのブロックチェーン企業シンバに150万ドルの資金提供の契約締結。みんな電力が電力のブロックチェーントレーサビリティシステムを応用し、人権と環境に配慮したバッテリーの開発普及へ。イギリス規格協会 BSI がパスポートの申請性確保とサプライチェーン監査のためのブロックチェーンソリューションを提供開始。韓国中央銀行が CBDC に関する法的諮問委員会を発足。ユニリーバがブロックチェーンを利用したトレーサビリティの透明化を含む環境保護対策を発表。
一つ目のニュースは、アメリカサウスベンドに拠点を置くシンバチェーンがアメリカ空軍から2年間150万ドルの提供を受ける契約を締結させたことがメディアインサイドインディアビジネスによって明らかになったというニュースです。この資金はアメリカ空軍のロジスティクスとサプライチェーン管理を強化するためのサイバー関連機能の開発方法を特定するのに役立つブロックチェーンベースのサプライチェーンネットワーク構築のために利用されるとのことです。また新たな契約ではシンバチェーンの航空会社ボーイングを招き、ボーイングの部品を使用した具体的なユースケースを開発するとのことです。シンバチェーンの最高経営責任者であるジョエル・ニーディング氏は次のようにコメントをしております。シンバチェーンの契約型サービスプラットフォーム、コントラクト・アザ・サービスプラットフォームは、偽造やデータ漏洩のリスクを軽減しながら、アメリカ空軍が必要なデータを途切れることのないサプライチェーンサポートを提供する能力を強化するのに役立つでしょうとコメントをしております。引き続き、ジョエル・ニーディング氏のコメントです。最小限の内部検証で、当社のソリューションは空軍や他の軍の支部に迅速に展開することができます。シンバチェーンは深い技術的知識を必要とする従来のブロックチェーンとは異なり、プログラミングの経験がほとんど、あるいは全くない開発者でも、クラウドサーバーや軍事インフラ上に分散型アプリケーションを迅速かつコスト効率よく構築して展開することができます。これは動的なデータ共有が一般的な軍にとって大きなメリットとなりますとコメントをしております。補足をします。シンバチェーンは2017年に国防高等研究計画局 DARPA がノートルダム大学研究コンピューティングセンターとアメリカの大手テクノロジープロバイダーイタムコからの助成金を授与された結果、アメリカ軍向けに安全でハッキングされないメッセージングとトランザクションプラットフォームを開発するために設立された企業です。今回のアメリカ空軍とシンバチェーンの契約は SBIR フェーズ1プロジェクトの継続的なもので SBIR フェーズ2と称されております。SBIR とはアメリカ空軍のスモールビジネスイノベーションリサーチの略です。2020年にシンバチェーンはシードラウンドで150万ドルの資金調達を終えています。同ラウンドに参加した投資家はノートルダム大学のピットロードファンド、エレベートベンチャーズ、ファーストソースキャピタル、個人のエンジェル投資家とのことです。シンバチェーンはアメリカ空軍投資家などから資金を集めている稀有なスタートアップで注目すべきではないかと思われます。
はい、続いてのニュースは、みんな電力が電力のブロックチェーントレーサビリティシステムを応用し、人権と環境に配慮したバッテリーの開発普及へというニュースです。みんな電力株式会社が認定 NPO 法人 ACE と業務提携契約を締結し、人権と環境に配慮した原料を使ったバッテリーの開発と普及を目的としたみんなでフェアチャージプロジェクトに共同で取り組むことを6月16日発表しました。このみんなでフェアチャージプロジェクトは、スマートフォンなどで使用されるリチウムイオン電池の主原料である希少金属コバルトのサプライチェーンを見える化し、人権と環境に配慮したエシカルなリチウムイオン電池の開発普及を目指すということです。この背景として、現在スマートフォンの構成部品はグローバルに分業されて調達や組み立てが行われており、関連する資源がどこから調達されているのか不透明な状態になっているということです。そして特にこのコバルトの採掘現場では、児童労働や強制労働などの深刻な人権侵害があることが国際人権 NGO やメディアから指摘を受けているということです。 それに対し今回このみんなでフェアチャージプロジェクトでは、コンゴ民主共和国などのコバルト採掘現場における児童労働の実態調査や、コバルトの製錬流通から部品製造に至る取引の流れにおける家電、携帯、ファッション業界など各業界の児童労働への関与、撤廃、防止に向けた取り組みの実態調査を行っていくということです。そしてコバルトのサプライチェーンの見える化には、みんな電力社のブロックチェーン技術を活用した希少金属のトレーサビリティプラットフォームの構築を行うということです。このブロックチェーン技術を活用した希少金属のトレーサビリティプラットフォームの構築には、みんな電力社が世界で初めて商用化した電力のブロックチェーントレーサビリティシステムエネクションを応用展開していくということです。みんな電力社は希少金属のトレーサビリティプラットフォームの活用及び電池メーカーとの連携により、児童労働に関与しないフェアかつエシカルなバッテリーの開発及び普及を目指していくということです。今回のニュースで希少金属のトレーサビリティプラットフォームに応用するとしているみんな電力社開発のエネクションは、電力のトレーサビリティシステムとして2018年12月に商用化されています。このエネクションは電力の購入履歴をトラッキングし、これまでの年間単位の取引だった発電量と需要量を30分ごとに個々にマッチングし、その結果をブロックチェーン上に記録することができるということです。ちなみに発電者から需要者へ電気がどこからどれだけ流通したのかを、電気の使用量であるキロワットアワーをトークンに置き換えることでトレーサビリティを実現しているということです。今回お話した児童労働や強制労働などの深刻な人権侵害について補足をさせていただきます。先進各国の産業における児童労働、強制労働への関与を示す指標であるグローバルスレイブリーインデックス2018では、G20 諸国の国別現代奴隷関与の規模をリスク品の輸入額として公表しており、日本はワースト第2位で470億アメリカドルと報告がされております。品目別ではパソコンや携帯電話などの電子機器が2000億ドルで最大リスクが存在すると言われており、日本が比較優位の地位を維持する産業分野に大きな人権リスクが存在しているということになるそうです。2011年に国際連合の場でビジネスと人権に関する指導原則の枠組みが全会一致で合意され、企業の責任は企業の生産過程までに及ぶことが確認されました。また2015年にイギリスで現代奴隷法が制定され、企業が自社のサプライチェーンに強制労働、児童労働や人身取引がないことを担保するために実施した取り組みについて報告することが義務付けられたのを皮切りに、フランス、オーストラリア、オランダなど同様の法制化が先進各国で進んでいるということです。その一方で、今お話した報告によれば、現代奴隷への関与を防止する政府政策の評価付けでは、日本はトリプル C とされており、大きな課題が残されているということです。今回のニュースのような形で、不当な労働環境や人権侵害がブロックチェーンを利用することで見える化し、改善に向けて動くことは非常に良い取り組みだと思っております。先ほどお話したように、企業のビジネスによる人権侵害が原産国までに及ぶ取り決めも、今回のニュースのような活動によってさらに認知されるべきだと考えております。
続いてのニュースは、イギリスの国家規格機関であるイギリス規格協会 BSI がブロックチェーン開発企業であるトレイスラボと協力して、企業や製品の認証だけでなく個人の証明書の申請性の検証を開始したことが明らかになったというニュースです。BSI はまた、アメリカの輸入業者向けに設計されたスキャントラスティッドファクトリーブロックチェーンプログラムを導入し、工場の認証の申請性の保証も開始したとのことです。このソリューションはアメリカとカナダの大手輸入業者で構成される業態団体のサプライチェーンセキュリティシステムであるサプライヤーコンプライアンスオーディットネットワーク、スキャンと統合されております。スキャンにはギャップ、リーバイス、ホームデポ、ウォルマート、ターゲット、JC ペニーなどの企業が参加していて、1万8000の工場がデータベースに登録されております。このパートナーシップの目的は次の5つの点でクライアントを支援することです。その5つとは、1つ目が規制や基準を遵守すること、2つ目が製品の特徴やクレーム、安全性、品質、その他の属性に関するお客様の期待に応えること、3つ目がビジネスリスクと製品品質を管理し、不適合のコストを削減すること、4つ目がほぼリアルタイムの是正措置を用いて製品リコールを効果的に管理することができること、5つ目がグローバルなサプライチェーンですでに生成されたデータからより多くの価値を引き出すこと、これら5つです。BSI の最高経営責任者であるハワード・カー氏は次のようにコメントをしております。トレイスラボとの戦略的パートナーシップは、 BSI がこれまで達成した評価と認証のデジタル記録を通じて、当社のクライアントがコンプライアンスの信憑性を実証する能力を提供することを目的としていますとコメントをしております。そして BSI グループのイノベーションディレクターであるダン・パーテル氏は次のようにコメントしております。 今日のグローバルで相互接続された経済では、企業と消費者の間で信頼関係の欠如が深刻化していますとコメントしております。補足をします。トレースラボはパブリックイーサリアムをベースとしたサプライチェーンのトレーサビリティとデータ共有ソリューションであるオリジントレイル分散型ネットワーク ODN のコア開発者です。オリジントレイルはスロベニアのチームと香港に拠点を置いていて、2018年の ICO で2250万ドルを調達しました。BSI とトレースラボは2019年初頭にパートナーシップを提携して、ブロックチェーンユースケースをリサーチしてきました。BSI とトレースラボはオリジントレイル分散型ネットワークを使用して、スキャントラスティッドファクトリーブロックチェーンプログラムを構築し、輸入業者が工場の監査と認証の詳細を安全に閲覧できるようにしたとのことです。続いてのニュースは、韓国の中央銀行である韓国銀行バンクオブコリアが中央銀行デジタル通貨 CBDC を発行する際の法律上の問題点を検討するための諮問委員会を立ち上げたことを6月15日に発表したというニュースです。この諮問委員会は法学の教授や IT 財務を専門とする弁護士など6名の専門家で構成されていて、 CBDC を円滑に発行するためにどのような法律を改正または制定する必要があるかを明確にすることを目的としております。リリースによると、同委員会は2020年6月から2021年5月まで継続的に運営される予定となっております。補足をします。韓国銀行は今年4月から CBDC 発行に関する新たなパイロットテストを開始しております。このパイロットテストは22ヶ月に及ぶ長期間のプログラムとなっており、今回の法的諮問委員会の立ち上げはパイロットテストの最初の段階に位置づけられております。
続いてのニュースは、ユニリーバがブロックチェーンを利用したトレーサビリティの透明化を含む環境保護対策を発表というニュースです。イギリスの大手消費財メーカーであるユニリーバが、環境保護の目標値及びその目標を達成するための対策を6月15日に発表しました。具体的な目標達成の数値としては、2039年までに二酸化炭素の純排出量をゼロにするとし、そのために今後10年間で10億ユーロ約1218億円を投じる予定ということです。ちなみに今お話した二酸化炭素の純排出量とは、ユニリーバの活動によって排出される二酸化炭素量からユニリーバの活動によって吸収される二酸化炭素量を差し引いた値としています。二酸化炭素の純排出量をゼロにするための施策の一つとして挙げられているのが、森林破壊を伴わないサプライチェーンの構築ということです。この森林破壊を伴わないサプライチェーンには透明性が不可欠であり、透明性を満たすために注目されているのがブロックチェーン技術やグローバル森林監視システムやアカウンタビリティフレームワークであるということです。このアカウンタビリティフレームワークというのは、農業や林業における持続可能なサプライチェーンを確立するための共通の規範とガイダンスということです。ユニリーバは2017年より積極的にブロックチェーンを用いたサプライチェーンの透明化に関する実証実験を行っているため、その知見を生かし、今後3年間で新たな森林破壊を伴わないサプライチェーンを完成させる見込みということです。ユニリーバが過去に行ったブロックチェーンを利用した取り組みについて補足をします。ユニリーバは昨年1月から3月の広告配信にブロックチェーン技術を導入して、広告費の資金の流れを追跡し、コスト削減をする取り組みを行っています。ユニリーバと共同でプロジェクトを行った IBM によると、ユニリーバの広告費のコストを2から 3% 節約できたと推定をしているということです。またユニリーバは2017年よりブロックチェーンによる食品トレーサビリティプラットフォーム IBM フードブロックチェーンコンソーシアムに加入をしています。IBM フードブロックチェーンコンソーシアムには、ネスレ、ドールフード、マコーミック、マックレーン、タイソンフード、ウォルマート、カルフールなども参加をしているコンソーシアムとなっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ラジオでご紹介しているニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。サイトの方は新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式 LINE ツイッターも運営をしております。公式 LINE ツイッターでは記事の追記などあった際に追記の告知のツイートもさせていただいておりますので、ぜひ公式ツイッターフォローよろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。